それでは今朝はヨハネによる福音書の11章です。ヨハネによる福音書の11章です、いつもはね、午後に一節ずつの学びをしておりますけれども、今日は、この午前中にね、前回その短い箇所を取っての学びが終わりましたので、一節ずつこの全体を見ていきたいと思います。イエス様はしばらくずっとこのエルサレムに、いたんですね。カリオの祭りというユダヤ人の祭り、が、10月の初めあたりなんですけれども、その時にご自身の故郷ガリラヤからこの都に登ってこられて、エルサレムに登り、その以降そこにおられました。それが7章ですね、7章に書いてありまして、そして8章、9章、10章と来て、そして宮清めの祭りというのが12月の下旬にあたって、でそこでユダヤ人との衝突がありました。石を投げられそうになったんですね。石打ちの刑という死刑ですね。これをこのイエス様が、私は神と一つなんだ、父と一つなんだと言われたことによって、彼らは殺そうとまで思ったんです。で、10章の39節ご覧ください。そこで彼らは再びイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手から逃げられたってあるんですね。こうやって身の危険がありました。なので、このかつてバプテスマのヨハネがバプテスマを授けていたヨルダン川の方ですね、そして向こう岸の方に動きました。でそこに滞在、されます。なのでイエス様はエルサレムのことをもう思ってはおられるんですが、身の安全のために少し離れたところに待機しているような感じなんですね。わかりますか？身の安全のためにこう殺そうと思っている人たちがエルサレムにいますから、身の安全のためにこう待機して離れているんですけれども、その間でも41節を見ると、多くの人々がイエスのところに来たと。そしてその地で多くの人々がイエスを信じたとあるわけなんです。イエス様は生涯の中でこのように行動の自由が制限されていた時があったんです。そして待機しなければいけないという時もあったんですけれども、その待機している時にもイエス様ご自身を信じる者たちが起こされていったわけなんですね。だから私たちがこのような形で自由がこの制限をされている時というのも、このエルサレムのことを思っているイエス様と同じように教会のことを思ってください。神の国のことを思ってください。そしてたとえ離れていても、その中において必ずや神はご自分のなさりたいこと、人を救うという働きをですね、行ってくださいます。で今朝はですね、イエス様の行われた印のうちで最も神の子としての栄光が現れることを行ったんです。よみがえり、人をよみがえらせるということです。復活させる、復活というかそのよみがえらせることですね、生き返らせることなんですね。では一節を見てください。さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの、村であった。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。ラザロがいて、その姉妹であるマルタとマリアの紹介がありました。ベタニアという町が出てきてますが、これはエルサレムのオリーブ山、 のこの東のふもとですね。でそこをずっと行くとこのユダの荒野に入っていって、でもっとずっと行くとヨルダン川の方にこう下っていくんですけれども、エルサレムから大体3キロぐらい離れたところにありますけれども、イエス様たちはこの一行はヨルダン川の方面から、まあ、いるから徒歩で大体1日の距離になるんですね。でそのベタニアからラザロが病気にかかっているということで、もう読み進めていくとですね、もうその使いが歩いている最中にもう死んでいたのではないかと、こう死んでいたんですよ。でもうこう急いで報告に行って、病気にかかっているからといって報告に行ったんですけれども、瞬く間にその病状が悪化して死んでしまったという話なんです。いつもだったらこんなことは一切話さないんですが、話さないっていうか考えないんですけど、あまりにもリアルでショックでした。志村けんさんのこと思ったんですよ。で彼は結局は自分がコロナにかかったということさえも知らずに息を引き取ったということが書いてあります。そのいつ、この症状がまずは風邪のようであって、お医者さんが肺炎と診断、そして翌日が人工呼吸器をつけるときにはすでに意識は失われていたので、でそれからはもう目覚めることがなかったという早すぎる死ですね。お兄さんがインタビューに出てきましたし、近しい人には大きな悲しみをもたらしているはずです。で今ラザロが死んだのもおそらくは似たような状況で、病気になっていたのでイエス様に使いをよこして、どうか来てくださいとこのようにお願いをしたんですね。でイエス様に対してこのマリアとマルタが、主よご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です、愛しているものが、とても親しい関係の中にこのイエス様と、彼らがあったんですね。ルカによる福音書にこのマリアとマルタの話が書いてあって、あと他には、このヨハネのここの11章とあと12章ぐらいにしか書いてないんですけれども、でそのルカの方は、まあ、マルタが家にイエス様を迎え入れて、でマリアがいるんですが、マリアの方は主の足元にひれ伏してイエス様の言葉に聞き入ってたっていうんですね。でマルタはもてなしをしています。イエス様をお迎えしてるんだからいろいろもてなさなければいけない。でも心が落ち着かなくなって、ちょっとイエス様をなじってしまったんです。こう言ったんですね、なじってしまったんですね。手伝わせてくださいと、そんなところに座らせないでってこうマリアのことを言ったわけですよ。そしたらイエス様が、マルタマルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つです。マリアはその良い方を選びました。このマルタマルタ2回読んでます、個人名を。でこの言葉をこうその名前を2度呼ぶっていうのをこう聖書で調べていきますと、非常に親しく個人的にその愛を持っているっていうことが分かります。例えばペテロがですね、まあ、つまずくことをこのイエス様が予告されたときに、シモンシモンってこう言うんですね。ペテロの名前ですね、ヘブル語の方の名前ですけども、シモンシモン。このようにイエス様は個人的に親しく関わっておられているんです。ここをぜひ信仰を持って受け入れてください。皆さんに対して今お話しします。大勢の中の一人ではないんです。社会はそう言います。大勢の中のあなたは一人です。しかしイエス様は個人的にこの関係を結んでくださいます。 非常に個人的な方です。付き合ってくださる方です。なので私たちが責任があって、何かというと、その応答だから、私たちも親しくしていかなければ、親しくしていなければその愛の関係はわからないですね。そうですよね。なんかずっとこっちは親しくしてるのに相手が応答しなかったら、その関係さえ気づけないですよ。なのでこの時期にですね、どうか主を主前住まいとしていく、主と親しく時間をとって交わっていく、この関係を本当にイエス様一人一人を思っておられます。でこれを聞いて4節、イエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。この言葉、先週もお話しましたが、キリスト教の価値観の革命的な部分なんです。10章に出てきた生まれつきの盲人と同じ内容になります。盲人が生まれつきでこうなっているっていうことについて、本人の罪なんですか、両親の罪なんですかと弟子たちが聞いたところを、イエス様は本人の罪でもなく両親の罪でもなく、神の業が現れるためだってこう言ったんです。つまり原因探しをしません。神は原因を語ってくださらないんです。でしかし共にいてくださる約束をして、そして目的を明確にしてくださる方なんです。それは神の業が現れるためなんだ。でここでは神の栄光が、神の子としての栄光が現れるためなんですよと、死だけで終わらないよとこう言われて、神の子の栄光が現れるためなんだよと。死を滅ぼす、死を否定する、死を何て言うんですかね、打ち破るということはですね、これはもう何て言うのかな、コペルニスクス的な転換ですよ。何かって言ったら、世に罪が入ったのはアダムで、それによって死が入ったんですよですね。なのでその死を滅ぼすというか、死に打ち勝つというのは罪を取ってくださるということまで意味してます。イエス、だからこれはもう救い主の働きであり、そして神が介入した一番大きなことなんですね。死をこの否定する、生き返らせるということはですね、根本的な治療ですよ。その今治療薬とか何か言われてますけれども、根本の治療をイエス様、この行われるのは神のみであって、その救いであって、で神はその約束を与えてるんですけども、キリストこそがそういうその方であるというのがここで言われていて、死で終わるものではないということを言われています。で5節です。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。しかしイエスはラザロが病んでいるとき聞いてからも、そのとき聞いた場所に2日とどまられた。愛しておられて、でしかしと今ここでは新改訳の2017はなっています。この聖書ですね。ところがですね、新改訳のこの前のバージョン、それはね第3版と言いますけれども、そこではそのようなわけでとなっています。そのようなわけで、でギリシャ語を調べました。そしたらやっぱりそのようなわけでの方がはるかに近いです。つまりマリア、マルタ、ラザロをイエス様は愛しておられたので、だからこそラザロが病んでいると聞いて、なお2日そこにとどまったんです。しかしの方がなんか通じるでしょ。そのようなわけでなんです。愛してくださっているから、なおのこと2日とどまっておられた。つまり明確に死んでいるっていうことを明らかにするためにとどまったんですよ。 むごくないですか。ひどくないですか。で、後でマリアもマルタもここにおられたら、もっと早く生きてくださったらば死ななかったでしょうにという悲しみがあるんですよ。イエス様も一緒に悲しまれましたけど、泣きましたけれども、ひどいじゃないですか。で、なんでこれ愛してる。で、実はさっきあなたを愛しているものが病気になっているという愛しているという言葉と、ここに出ている五節の愛しておられたは実は言葉が違うんです。ギリシャ語というのは非常に語彙が多い、言葉が多い言葉で、そして言語で、そして一つのことを表すのにすごく緻密に、このいろんな言葉に分かれています。で、最初にあなたが愛しているもの、つまりラザロが病気なんだって時は、フィレオと言われるこの、それの動詞ですね。フィレオというのは名詞なんですけど、フィレオっていうのが使われています。で、このフィラデルフィアとかね、アメリカにあるこの都市ですね。あとはトルコにも以前はフィラデルフィアっていう町がありましたけれども、友愛とも訳す、あるいはね、相互愛ですね、精神的な愛です。好きっていう感じかな、大好きみたいな感じで、こちらの愛しておられるの方はアガペの動詞なんです。これは霊的な愛、無視の愛、犠牲を払う愛、見返りを期待しない愛です。神の愛です。なんでラザロとマルタとマリアを愛しているがゆえに、あえて死というものを経験させるかといったら、彼らだからこそ死んでもよみがえるんだというこのイエス様の栄光を証しするしたい、見てほしい、死んでも生き返るんだということを知ってほしい、彼らのことが本当に愛していたから、この、強い悲しみをですね、お許しにあえてなさったんです。苦しみという考えがこれで変わります。ヨブという有名な人がいます、ヨブ記というのがありますけれども、サタンに言われるんですね。ヨブがあなたを恐れているのは、敬っているのは、あなたが祝福してくれるからじゃないかと、たくさんの財産があって、そして子供にも恵まれて、だから あなたを、ね、敬っているんだと、こうサタンが言ったんです、そそのかした。そして神様が、じゃあ取ってみなさいってこう言ったんです。で、取られたんです、一日にして。ところが彼はやっぱり主を呪うことをせず褒めたたえたんですよ。で、今度またサタンがやってきたんです。嫌なやつだね、本当に嫌なやつだよ。で、そしたら自分の体が侵されたら人は呪うものだと、それで神はじゃあやってみなさいと、ただ命だけは取れないよということで、皮膚病、重い皮膚病です。もう寝ることもできないような、でもうダラダラと液体が出てくるような、痒くてもう寝れない、そういうものにかからしたんです。そしていつまでも答えが得られない、最後に神様が現れて、彼は悔い改めて、呼ぶ自身ですね、そしたら回復しました。2倍に回復したんです。今までの慰めが聖書にたくさん出てきます。2倍をもって報いると、慰めを報いるって、私たちが眠る中、本当に苦しんだり傷ついたりしてるね、例えば10万円のを盗まれたりするじゃないですか。で、10万円戻ってきてもね、心って傷残ってますよ。だから2倍って言ってるのは、20万円もらうって言ったら、そこで修復されるんですよね。だから2倍の慰めが与えられました。神はヨブを愛してたんですよ。愛してるんですよ、ヨブを。だから信頼してたんですよ。ご自身お任せになったんですよ。それでサタンがそういうことをしたとしても、彼は耐え忍ぶことができるぐらいの関係があったことを知っていたから、それをお許しになったんですね。で、これが神の愛です。 神の愛です。7節、それからイエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、ラビ、ついこの間ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこにおいでになるのですか？イエスは答えられた。昼間は12時間あるではありませんか。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。その人のうちに光がないからです。今先ほどから言っているように、イエス様たちは、まあ、ペレアっていうんですけれども、このヨルダン川の東の方におられて、でこれからエルサレムのあるユダヤに戻るというふうに弟子たちに言われたので、弟子たちは驚いたんですね。だって殺されそうになったじゃないですかと、またその危険地域に行くのですかって、こういうことなんですね。でイエス様は決して無謀な方ではありません。イエス様は杉越じゃなくて、カリオの祭り、先ほど話したこのカリオの祭りに行くときは公ではなく内密で行かれたってこう言ったんです。書いてあります。つまり最新の注意を払って、ご自身が殺されない、捕まえられないように動いておられたんです。無謀をする方ではありません。でもう昼間は12時間あるではありませんかという言葉は何かと言ったら、ご自身が地上におられるという期間が非常に短くなっているですね。で昼じゃなくて夕暮れになって、この夜になろうとしているということですよ、比喩的に。そして今まだご自分を信じるユダヤ人たちが出てくるっていうことをご存知だったんですよ。そしてしかも極めつけですからね、この人を生き返らせるわけですから、神のこの栄光が明確にわかるわけですよ。でこれを行っていくのは、それによってイエス様を信じる者たちが起こされるということが分かっているので、あえて慎重に動きながらも大胆に御心を、神の心、父が願われていることを行っていったわけなんですね。そして杉越の祭りの日にイエス様は死ぬことが定められています。それはもう聖書にその予告されているんですね。でその定められている時まではご自身は守られるんだということもイエス様は知っておられたんです。この絶妙なバランスをイエス様は持っておられました。で私たちも持つ必要があります。イエス様は悪魔から、天使が守ってくれるからって詩編のね、この前学んだ91編を使って、うん、神殿の頂から落ちても大丈夫だと誘われたんですが、主を試してはならないとも書いてあるって言って、聖書には主を試してはならない、ではやってみようとかっていうことをやってはいけないと。だから無謀であるっていうか、これは御心ではない。しかしイエス様が全世界に福音を伝えなさいと言われて、マルコの16章の18節ですけれどもね、信じる人には印が伴って手で蛇をつかんで、たとえ毒を飲んでも決して害を受けないって書いてます。でこれが使徒の働きの中でパウロが、確かマルタ島でしたっけかに行った時に、こう蛇に噛まれて、その現地の人はその絶対この人すぐ死ぬわと思ったら猛毒だからね、死ななかったんですよ。そしたらなんかあいつは相当呪われてるなと、この極端なんでね、ここまでせっかくさ嵐の中でね漂流したんですよ、この船が。でかろうじて座礁してこう逃げてやってきたのに、救われたところで蛇に噛まれて、こいつ相当呪われてるやつだなとかで見てたら、全然害を受けてないから、あ、こいつ、この人神様だって極端ですよなったんですね。でこのようにイエス様はその無謀なことは避けなさいと言われ、避けておられたけれども、このように守られるという約束をしています。今録音してますから具体名は出しませんけども、皆さんには分かち合ってます。今妻と私は本来ならば 死んでるはずなんです。死んでるか分かんないけど害を受けてるはずなんです。食べてはいけないものを1年間食べてました。今まで付き合っててどうですか。で、前も話しましたが、私のたちの知ってるっていうか、同じその宣教師ですね、カルバリチャペルコスタマサの、ムスリムからクリスチャンになって、それゆえに、牢屋に入れられました。で、9ヶ月間かな、確か歯を一度も磨かなかったんです。虫歯にならなかったんです。アメリカに移民して、その、まあ、亡命して、そしてアメリカ人になりましたが、それから歯医者さんのお世話になったんです。神の御心を行うってこういうことなんですね。試してはいけない。しかし、その状況の中にあった時には、神が定められた時が来るまでは必ず守ってくださるから、大胆に御心を行うがゆえになっていく必要があるわけです。11節、イエスはこのように話し、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠ってしまいました。私は彼を起こしに行きます。弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら助かるでしょう。イエスはラザロの死のことを言われたのだが、彼らは睡眠の意味で祈りの眠りを言われたものだと思ったのである。そこでイエスは弟子たちに今度ははっきり言われた。ラザロは死にました。あなた方のため、あなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ、彼のところに行きましょう。イエス様はこうなんていうのかな、あの例えってね、話すことがよくありますね。でもここでは弟子たちに対してはまだあの意味をね、理解してなかったので、はっきりと言われたわけですね。で、眠るという言葉を死ぬ時に使う、その理由があります。あの、ヤイロの娘ですね、あの彼女も12歳の女の子が死んだ時にですね、まだ彼女は眠っているんだと言った時に、みんなが嘲笑いしたんですね。それで彼らを締め出して、そして家族だけにさせて生き返らした。その時にも眠っているっていう言葉を使われたんです。で、理由はカーって寝てるんじゃないんですよね、これ違うでしょ。睡眠のことを言ってるのではなくて、眠るっていうのは起きるから眠るんです。ということは一時的だってことを表してるんです。この死んだ状態は永遠ではないよと、これは一時期だけなんだよということを言い表すときに使う表現なんです。だからパウロはテサロニケにいるその信仰を持った人たちがですね、非常に悲しみに陥っていた。それはなぜかといったら、イエス様が戻ってくるのを待たずして死んでしまって、イエス様とお会いすることができなくなったということで悲しんでいたんです。しかし、そんなことはないよと、彼らは生き返ることをこう言いました。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためですということで、そのイエス様が戻ってきたら、その彼らはよみがえって、そして生き残っている、だからつまりその時にまだ生きている人たちは変えられてですね、そして一緒に天に引き上げられるんだよとイエス様がおっしゃいました。パウロが言いました。で、このようにして眠っているという言葉、だから誰かクリスチャンが死んで葬儀に行くときにですね、世の悲しみのように悲しまないでください。あ、ちょっと離れて寂しいなっていうぐらいですよ。また会うことができる。そして実は私たちの方が悲惨なんですね。残されてる人たちの栄光、天の栄光に預かってるわけですから。そしてそのね、蘇りの希望があるんですよ。だから墓に行っても、あ、ここから出てくるなみたいなノリですよ。ですね。で、ここでイエス様が、あなた方が信じるためには私がその場に居合わせなかったことを喜んでいますって言ったんです。この病を治すことによって栄光を表すっていうのは彼らはずっと見てました。ですね。病を治すっていうのは見てました。 しかし生き返る、まあ、あのヤイルの娘の時は見てましたし、あの、あとどこだっけ、ナインか、ナインでね、あの、ヤモメの息子が死んだ時にもですね、あの見たけれども、ここでもよみがえらせるという決定的なことを行って、ご自身に対する信頼、神の子であるという信頼をが与えられるようにするためなんだよ、このようにイエス様がおっしゃっています。で、面白いのは次ですね、16節。ところで、そこでデドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。なんかずれてるね、てか思いっきりなんか空気読めてないみたいな。だけどね、実はあのトマスの方が実際的なんですよね。これからね、ユダヤに行くんだと、死ぬと、じゃあ主と共に弟子だから殉教の覚悟で行きましょうってこう言ってるわけなんですよ。でも全然違うことがイエスさん、あの、で、他の弟子たちは違う話してるんだけど、イエスさんももうなんかトマスってこういう人です。で、ここから嬉しいじゃないですか。こういろんな人間模様がありますよね。私たちが集まればキリストの弟子になっても、いや、むしろ弟子だからこそ個性が強いですね。けれども、全ての人をイエスも愛しておられますですね。面白いですこのトマスね。ずっと読んでいくと、来週はイースター復活祭ですけれども、ぜひ、20章、ヨハネの20章を読んでください。たまたま言わせなかったんです、イエス様がね、復活で現れたところに、ね、なんで彼だけがいねえのかなと思うんですけれども、そしてね、この、あの 刺されたこの、なんだっけ、 手足のね、この釘の穴のところに、あとはこの裂かれた、ま、脇腹のところね、私が手を触れなかったら信じないとかってね、こう言って、で、8日目にイエス様また現れて、そして、はい、私のところに手入れてみなさいってこう言ったんです。だから目に見えてなかったんだけれども、イエス様はそこにおられたんですね。で、これになんかずれてんだよね、他の人と一緒にいないっていうかね。こういうトマスでさえイエス様愛しておられるってすごく嬉しくないですか。嬉しいですよね。そして17節、イエスがおいでになると、ラザロは墓の中に入れられていて、すでに4日経っていた。ベタニアはエルサレムに近く、15スタディオン、これが約3キロですほど離れたところにあった。マルタとマリアのところには、兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていたと。だから、あの、使いが1日かけて、そのイエス様がおられたところに行って、で、2日とどまられて、イエス様が、そして行ったから1日かかって、だから合計4日。だから多分使いが、あの、行って間もなくしてもう死んじゃってたんですよね。で、4日なんですよ、4日。あの、よくあるじゃないですか、奇跡のストーリーとか、なんだかってね、これ、あの、テレビ番組にも出るでしょ、なんか数時間、なんか絶対もう、ピーとかって止まってて、あの、なんか心電図が、何もなかった人が実は生きてたみたいなね。あの、たまたまあるじゃないですか。蘇生したっていう話ですよね。4日ですから、ユダヤ人の中でも3日まではっていうのはあったんですよ、もしかしたらその可能性はと。けども4日経ってる、明確に、あとでマリアが言います、マルタが言います、腐ってるよと、臭いよと、もうそんくらいになっている時にイエス様たちは到着しました。で、しかもベタニアです、すごい近いところ、エルサレムに近いところに来てます。しかも大勢のユダヤ人がエルサレムの方からでしょう、おそらくは村ってちっちゃいから、ベタニアはやってきています。やばいね、うん、やばい、まあ、安全的にもやばい。で、この大勢のユダヤ人が来てるっていうのは、これは習慣で、あの、一人の人が死んだっていうことを本当に愛してる、その人のことを愛してるっていう時に表す時に、あの、やっぱみんなで泣くんですね。で、ある時には、あの、プロの泣き屋もいるわけです。プロ。雇うんですよ。泣く、一緒に泣いてもらうために。だからね、アフリカのどっかのね、国がね、結構クリスチャン多い国なんだけど、プロの泣き屋がいるんだよね。どこだっけな、忘れちゃったけど。だからそういう習慣があって、まあこれは実際雇われてるかどうか知らないんですけれども、集まってきました。で、20節。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは、家で座っていた、ね、ここであのキャラが現れてますね。マルタは実際に動く人です。家にイエス様を迎えるときはいろんなもてなしをしました。 行動的な人ですけれども、マリアは思い巡らすタイプ、試作をする人ですね。家に座っています。21節、マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、その兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお求めになることは、何でも神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。終わりの日によみがえりの時に、私の兄弟がよみがえることは知っています。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。このマルタとイエス様のやり取りがとても興味深いですね。このマルタはとても信仰深いです。主よと言い続けています。だからユダヤ教のラビ以上、この教師先生以上の方であり、主であられて神から来られた方であることを知っています。そして兄弟がいたら、来てくれたら兄弟死ななかったでしょうにって、もうイエス様は必ず癒してくださるということも知っています。でも、そしてかつイエス様が神に何か求めたら、その願いは聞かれるということも今でも知っていると、すごい信頼しています。イエス様がね、私は命です、蘇りですって言った後もね、ごめんなさい、そうだね、言った後も、はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じておりますと。もう完璧じゃないですか。で、あなたの兄弟は蘇りますとイエス様が言われた時に、はい、終わりの日に蘇ることを知っていますとこう言ってるんですね。これはもうこの前学んだように、旧約聖書にはもう蘇るっていう箇所は何箇所かあるんですね。で、それを信じていたので、彼女は、知っているということで、この世の終わりに、この彼が蘇ることを知っていますと。けれどもですね、ここで、私は蘇りです、命ですってこう言ったんです。マルタは、なんですかね、知識を持ってしっかりと信仰を持っていたんですが、私が命でありよみがえりですって分かりますか。私が、だからそのいろんな知識、イエス様についての知識は持っていて、もちろんイエス様も信頼してるけれども、いろんな知識は持っているんですが、私が命でよみがえりです、で、ここまではね、信じてなかったんですよ。私が命でありよみがえり、つまり私は神だよって言ってるんです。命を与えられる方は神で、復活よみがえらせる死を、これは命を与えるっていうことも、この神のみ、それが私なんだよってこう言ってる。私が命、永遠の命なんだよって、こう言われてるわけですよ。で、彼女にとって大きなこの信仰の成長になったでしょう。ここでこの出来事を通してですね。で、私たちもそうです。知識を持っているだけでは不十分なんですね。そうではなくて、今あるそのラザロが実際に死んでいるという状況の中で、私は命でよみがえりですとイエス様が言われたように、この今の状況、私たちが今具体的に置かれている状況の中でイエス様を信じているかどうかなんです。たった今起こっている問題と自分に与えられている信仰の知識がこう分かれているというのが、まあいつも私たちの問題というか、チャレンジというか課題なんですけども、イエス様がこの通っている試練においても生きておられるんだということを信じていく必要があります。で、マルタはこう言ってから帰ってきて、行って姉妹のマリアを呼び、 そっと伝えた。先生がお見えになり、あなたを呼んでおられます。わざとね、今小さく言いましたが、そっとだからね。でマリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところに行った。イエスはまだ村に入らず、マルタが出迎えたところにおられた。だから個人的にね、そっと会いたかったんですよ。でしかも先生って言ってますね。これラビーって意味です。これ、ね、珍しいんですよ。普通ね、ラビーはね、女に話さない、直接。だけども本当に弟子と同じように、他の男の弟子と同じようにこう、そう関係があったんですね。でそしてこのマリアと共に家にいて、彼女を慰めていたユダヤ人たちはマリアが急いで立ち上がっていくのを、出ていくのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思ってついていったと。だから個人的に、私的に、プライベートに、まあ、会おうと努力していたんですけれども、間違ってラザロの墓に行ってこう泣くんだなと思って、ほら一緒に泣いてあげなきゃいけないなということで、ドドッと来ちゃったわけですよ。マリアはイエスがおられたところに来た。おられるところに来た。そしてイエスを見ると足元にひれ伏していった。彼女の特徴だよね。足元にっていうのが、礼拝ができる人ですね、彼女は。12章でその香油を、ね、こう塗ったのはマリアであるってね、さっきも11章の説明でありましたけれども、マリアについての紹介ですね。足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。マルタと同じセリフですね。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。そして霊に憤りを覚え、心を騒がせて、彼をどこに置きましたかと言われた。彼らはイエスに、主よ来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか。しかし彼らのうちのある者たちは、見えない人の目を開けたこの方もラザロが死なないようにすることはできなかったのかと言った。だから結構ここにいるユダヤ人は結構イエス様を信じているっていうか、その少し盲目の人、生まれつきこれ直したってことし、やっぱりすごいこの方は、ね、だからしようってこう言っててね、かなりこの信頼はして寄せていた人たちであってもですね、今ここで、あ、このラザロは無理だったのかってこう言っているわけですね。でね、ここですごいのは、イエス様がまず憤られた、そして心を騒がせた、泣いたって書いてあるところです。聖書にここまで明確にイエス様の感情が、泣くという感情が現れているのはないんじゃないでしょうかね。イエス様は人の、神であられるのに人となってくださり、私たちの間に住まわれました。つまり一緒に生活してくださってます。そして私たちの苦しみを共に苦しみ、泣いて悲しんでくださる方です。時に私たちは神が全能者であられる、全ての主権者であられるので、全てのことを益にして、善にしてくださる、これは混ぜた、全てのことを愛働かして益にしてくださるという言葉を知っているもんだから、この苦しんでいるこのプロセスですね、悲しんでいるプロセスを通っている人に、いやいや大丈夫だよ、神様はこれを益にして変えてくださるんだからと言いがちなんです。さっきの話に戻りますけど、このね、評論することは上手になっちゃう。しかし神はもちろんそうですよ、この全てのことを愛働かして益にしてくださってるんですけども、プロセスに共にいて、共に苦しんで、共にうめいてくださる方です。イザヤ書の2:53-3-4に、彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを知ったということです。でね、憤ったっていうのは一体何か、 彼らが不信仰になってるから生き取ってるんじゃないんです。そうではなくて、死そのものに対する怒りです。人は死ぬように死ぬために生きているのではありません。本来は人が、神が人を作られた時に死ぬようにはデザインされてなかったんです。しかし神の形と同じように自由意志を持って作られて、その自由意志を神に背く方に使ってしまった。神が言われることをそうではないことに使ったことによって、その死が、神との断絶が、そして肉体の滅びが、そしてその後での永遠の滅びですね、それが入り込んでしまったんです。それで永遠に生きることのないためにと、これ罪の状態で永遠に生きることのないためにということで、エデンの園から追放されました。ということで、初めに生きる、生きてそして死ぬようには定められていなかったにもかかわらず、人はこの死という悲しみを通らなければいけないという、その現状を見て激しく憤られたんです。こんなことはあっていけないんだって、こういう怒りです。人が死ぬっていうことに私たちはもちろん知っているので、特に、日本の人たちはこう暴れることをね、悲しみで美徳としないので、迷惑文化があるから、すいませんご迷惑をおかけしましたってね、このね、そんなこと気にする必要ないのにね、やっぱりね謝っちゃうんですよね。で、悲しみをじっくりと心の中で抑えていますけれども、これは日本の文化です。世界に行けば、例えばこの中東ですよね、このイスラエル、そしてアラブもそうだけど、どれほど悲しむか。お隣の韓国の人たちはもう子供みたいに泣き叫びます。もう家族の人が、お母さんが、本当ガキですよ、その言い方良くないけど、子供がダダこねて。でもこれね、そっちの方が正直ですね。生まれてきたのになんでそういう死っていうことを通らせるんだと。ヨブがあれだけ苦しんでいた時に、神は呪わなかったんですけど、生まれた日を呪ったんです。三章に書いてあります。で、その生まれた時をがなくなるようにこう祈ってるんです。もし生きて苦しんで死ぬ運命であれば、生まれなかった方がよっぽどいいじゃないかって、こういう過酷な現実の中に、束縛の中に私たちは生きています。なのでイエス様は憤りを持ち、そしてラザレを出てきなさいと後で叫ぶんです。それをもって神は、このイエス、それで神は私たちをあがなう、その元の姿に回復するって意味ですね。このあがなう、復活の約束を与えられています。パウロがこう説明しました。第一コリントの15章の54節か。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死むべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。新しいエルサレムにおいてもですね、死を滅ぼされたことについてですね、これをこうやって表現しています。黙示録の21章の4節ですが、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。死ぬことによって悲しみ、叫び声、苦しみ、それが死ぬことを取り除くからなくなるよって、以前のものは過ぎ去ったよとこう言ってるんですね。すいませんね、どっちだっけ、こうか、引っ張るのか、すいません。38節、イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞窟で、石が置かれて塞がれていた。 イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっています。4日目になりますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。ユダヤ人の墓は当時洞窟とかは使われました。イエス様はアリマタヤのヨセフのこの石のところをですね、こう横に掘ってですね、こうでそして石を転がすっていう感じする。ここだと置いてって書いてますので、こうなんかちょっと階段降りて下の方にあるみたいな感じですね。実は私ここですよっていう、まあ実際そうか分かんないんですけども、ベタニアに行ったことあるんです。何年前かな、1999年だから21年前だ、行ったことあります。で降りるんですよ。あれおかしいなと思ってその時気づかなかったんですけど、ああでも違うタイプの墓なんだなって分かりましたが、で石を取り除けなさいと。でパーンと臭い匂い出てきちゃいますよと。だからやっぱりね、マルタってすごくこう実際的っていうかね。でもイエス様があなたさっき言ったでしょって、信じるなら神の栄光を見るとあなたは言ったではありませんかってこうおっしゃってるんですね。だからさっきの話に戻りますよ。その模範解答はマルタはできていたんですが、実際はっていうなっちゃうんですよね。イエス様が彼女自身が言った言葉を引用して、あなたに言った、そうか、絶対神の栄光を見る、あなたに言ったの、すいませんそうだ、言ったではありませんかと。そして彼女もそれ、信じるってこう言い続けている。だから彼女自身がその信じると言ったにもかかわらず、実際の場所になると違うことになっちゃうということですね。だからイエス様はそこを戒めて、でそれで41節、そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるためにですね。イエス様がこうやって祈られるっていう時っていうのは、別に人々に見せるために祈るってことはまずないんですよね。けれども今ここでは、ある意味で伝道っぽいんですよ。この人に知らせるために彼らを信じることができるようにこうやって祈ってますと言って、でね、こうやってイエス様祈ってたんですね。ラザロを蘇らせてくださいとこう祈ってたんですよ、願ってたんですよ。でその願いはもうね、まだその実際見てないけど、聞かれたことを彼はイエス様はこう確信したんですね。でイエス様が後に弟子たちに言われます。今度は私の名を使って何よって父に願いなさいと、そうしたら父は願いを聞いてくださると言って、それによって神の栄光が現れるようになるためだとこう言ったんですよ。だからイエス様と父なる神との間にあるこの通過の関係というか、親しい関係というか、願ったら聞いてくれるという、子供が願ったらお父さん聞いてくれるみたいなね、そういう関係をイエス様の名によってあなた方も持つんだよってことを言ってるんですよね。それで、でも信仰いるよね。でも祈っていくんですよ、私は信じながら願っていくんですね。そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。ここだけです、ね、あんまりでかい声言うと、迷惑になりますので。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。すごいですね。この具体的な表現がラザロが絶対死んでいたっていうことをよく表してます。生々しく、手と足を長い布で巻かれていたと。これ巻くんですよ、巻くんです。 ね、ご遺体なので、こうあのね、あの足がね、こう関節のところにこう曲がったりしたりするんですよ、こうやってね。でそれをとじ、まっすぐにするためにしっかりこう縛るんですよ。で顔の方は この口がバーンって垂れちゃうっていうことがあるので、筋肉がこう萎縮するかなんか分かんないけど、だからギッバシッと縛るんですよ。でその時に窒息するなんて、もう死んでるわけだから、そんなの関係ないじゃないですか。ものすごくきつく縛ってるんですよ。で出てきなさいって言うから出てきたんですよ。いや、ぴょんぴょんぴょんぴょんさ、そしてさ、布取ってあげるけど、で今俺がマスクしてるよりももっとなんか厳しかったかもしれない、息苦しかったかもしれないですよね。早く取ってあげないと。で取りなさいと、おそらくマルタとマリアがやってくれたのかもしれませんね、その作業をね、姉妹だから。でその取りなさいとこうイエス様おっしゃったんですね。大声で叫ばれました。でこれ間違ってたらもう彼はペテン師ですですね。誰にでも分かる形で叫ばれて、でかつイエス様が終わりの日にこれを行うよということは言ってるんですね。この5章の27節にヨハネですよ、このことに驚いてはなりません、墓の中にいる者が皆この声を聞く時が来ますと。これが終わりの日ですね。で人々がよみがえるということをイエス様は言われてるんですけど、これを終わりの日っていう約束が今ここでイエス様が表すことによって、この方こそが世を救う方なんだと、つまりキリストですね、はっきりと表したわけです。アウグスチヌスっていう人が昔ねいたんですけども、有名な教会の指導者ですね。彼がこう言ったんですね。ラザルよという個人を特定してくださなかったら、生徒がみんな蘇ってしまったことだなって書いてある。わかります？ラザルよ出てきなさいってイエス様が言ったから、ラザルだけピョンとか出てくるから出てきたんだけど、間違って出てきなさいとかって言ったら、この墓の中で眠っている生徒たちがみんなピョンと出てきちゃうってね。光をあれっていう声をかけたら光ができる方ですからね。でイエス様その声で蘇らせたんです。でマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。しかし何人かはパリサイ人たちのところに行ってイエスがなさったことを伝えたですね。この先ほどの昼間は12時間あるではありませんかと言われたのが、本当に大勢の人は信じたというところでね、よかったですよね。けれども恐ろしいことが書いてあります。ここでパリサイ人たちの中の何人かがパリサイ人たちのところに行ってイエスがなさったことを伝えた。なんとこの印を見ても暗闇の方を愛した人たちがいたわけなんです。恐ろしいですね。悪い時代です。悪い時代って何かというと不信仰の時代です。ベテスダの池でも38年間足が効かなかった男が治していただいたにもかかわらず、ユダヤ人当局に誰がやったんだ教えろって言われた時に、その時は名前知らなかったんだけど、イエス様が後で来て、ね、で罪をもう犯してはいけませんっていうふうにこう言ったんですよ。そしてなんとそれでイエスだって分かって、イエスだってこと伝えたんですね。結局そのすでにあるその秩序ですよね、警察みたいなもんですよ、簡単に言うと恐れたわけなんですよ。で罪から救われる、罪を犯してはいけないというふうに彼は言われたんだけど、それを取るのではなくて、新しい関係に入るのではなくて古い方に戻ったわけなんです。でここでも同じように何人かがこのユダヤ人のその宗教指導者の方にですね、連絡を入れた、通報をしたわけなんです。恐れって本当恐ろしいです。そういえば僕はこういうブログを書いたことあるんですよ。沈黙の映画のね、沈黙っていう映画ご存知ですか？映画小説、遠藤周作ですね。で僕はブログを書いたんですよ、記事で。恐れよ恐れよって。恐れっていうのが人をいかにおかしくさせていくか。信玄にはこう書いてます。人を恐れると罠にかかる。 しかし主に信頼する者は高いところにかくまわれるということですね。そしてイエス様ご自身がですね、こういうリスクがあることはよくご存知だったんです。これも避けがたいリスクだったんです。でそれを全部取り除くことはもちろん無理なんです。しかし昼間の間にこの本当にイエス様を信じつまずきから免れる人たちを作っていきたいってそう願われたので、イエス様はここまで来て動かれたんです。で私たちはこういう時代に来ています。パウロがこう言いました。エペソの5章の15節16節ですから、自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからですと。悪い時代だよと。だから細かく注意を払いながら機会を十分に生かして用いていきなさいってこう言ってます。では、ですね、47節。祭司長たちとパリサイ人たちは最高法院を招集していった。我々は何をしているのか。あの者が多くの印を行っているというのに、あの者をこのまま放っておけば、すべての人があの者を信じるようになる。そうなるとローマ人たちがやってきて、我々の土地も国民も取り上げてしまうだろうということで、最高法院というのがユダヤ人の議会ですね。ユダヤ人たちの自治が与えられていて、この宗教者たちが、70何人だったっけ、2人かな1人かな集められて、そしてやる。でも全員が集まったことがここで分かんないんですけども、で今まではパリサイ人がイエス様を殺そうとしていたんです。でなんでパリサイ人がイエス様なのかというと、安息日を破っていると彼らは思っていたからです。本当はそうじゃないんだけどね。で自分たちの解釈を見事に破ってるから、安息日を守らない者として非常に怒っていたし、イエス様が神と一つにしてるから非常に怒ってたんです。すごく聖書の中の解釈の問題、聖書の中での実践の問題、そっちの方でパリサイ人は怒って妬んでいたわけなんですけれども、今最高法院で祭司長たちと出てきます。祭司長の方はサドカイ派という違う宗派なんです、ユダヤ教でも。で彼らは非常に政治的な人たちでした。エリートでした。で何を目的にしているかというと、神殿の礼拝は守られていることをローマの当局との折り合いをつけて、それを守っていくことの方を大事にしていたんです。そうですね、でだから結構聖書的には打算的だったんですけれども、でお金持ちが多かったし、自分たちに地位があるわけですよ。行くとね、エルサレム行くとね、なんだろうなって思うんですよね。この庶民たちはこういうところに、やっぱ下町ってところに、まさに下町っていうんだけど、住んでんだけど、上町っていうところね、上町っていうところにいて、ビバリーヒルズみたいなね遺跡出てくるんですよ、豪華な家の。でそこからね、このね、ちゃんとね、この橋があって、直接、神殿のあるところにこう行くことができる、この橋がちゃんと作られてるの、その跡もちゃんと残ってるんですよね。でそういう人たちが今、同じ判断をしています。同じ判断というのは、イエスを殺すしかないと。でも、パリサイ派の人たちとは理由が違うんですよ。政治的に殺すべきであるという判断で、結果的にはもうパリサイ派もサドカイ派も一致したんです。で何かというと、今イエス様に人気が来てると、人々がイエス様を信じてって、一つのメシア集団ができるわけですよ、この救世主の。そうするとローマと今までも緊張状態だったのに、こっちは多神教だから、こっち一神教で、で政治的にもいつもこう戦って緊張があったんです。なのにその秩序が乱れて、今度ローマがユダヤ人の国民全体を鎮圧するだろうと、弾圧するだろうということを恐れて、だったらイエスに死んでもらった方がいいと。でこの私たちの地位 も保たれるし、死んでもらった方がいいという判断だったんです。これ政治的ですね、非常に政治家的です。ところがイエス様がね、以前こういうことを言われました。自分の命を救おうとする者はそれを失い、私の福音のために命を失う者がそれを救うと、逆説ですけども起こったんです。これが 彼らはイエス様を殺すっていうことを決めて、イエス様を信じない方を決めてあったんです。しかし結局この40年後、紀元の70年にですね、ローマによって、結局ユダヤ人がね、イエス様を信じないからこのローマと戦うことだけを考えてた。で、熱心党が戦い始めて独立運動を起こしたんですよ。それでそれを鎮圧するために70年にローマが包囲して、そしてエルサレムを滅ぼしたんです。神殿もなくなったんです。彼らが守ろうと思ってたものを失ったんです。それからサドカイ派という宗派はなくなりました。彼らはまさかだったんです。まさか私たちをローマが潰すことはないだろうと、これだけのいい関係を持ってたからとですね。でイエス様を信じた者たちはどうですか。イエス様はね、包囲されたら逃げなさいって前もっとおっしゃってたんです。だから一時ね、包囲がね解除された時にみんなね一目散に逃げたんです。一人として死にませんでした。では次行きましょう。しかし彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人が民に代わって死んで、国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だということを考えてもいない。このことは彼が自分から言ったのではなかった。彼はその年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく、散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのであるということで、パヤパは政治的な判断をしたんですが、それがカヤパが神に立てられている大祭司であるがゆえに予言でもあったって言うんですよ。で、それは何かって言ったら、イエス様がユダヤ人の罪のために死んでくださり、そしてユダヤ人だけではなくて異邦人、これ散らされた神の子たちっていうのはこれは異邦人のことです。異邦人なんだけどもイエスの名を信じて神の子供、神によって生まれた人たち、だから私たちですよ、のために 死ぬということを予言したってんだよね。不思議ですね、神様ってね。こう何にもこうすごく打算的な人の口をも通して予言を行われると。53節、その日以来彼らはイエスを殺そうと企んだ。そのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをせず、そこからアラノに近い地方に去ってエフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在されたと。で、このようにしてイエスを殺すということが公式なユダヤ人の立場となりました。で、これからユダヤ人の間からは、ユダヤ人がいたら危ないということになりますから、避けなければ、いわゆる何ですか、捜査令状が出たっていうか、で、テレビにも公表されたみたいな感じですよね。だから危ないから、ユダのアラノの近くのエフライムという町に行ったんですね。で、55節になりますけど、これね、時間が飛ぶんですね。パーンと飛んで、杉越の祭りの、だからまさに、あれですよ。今の時期ですよ。ちょっと今からちょっと前の話ですよね。3月の終わりか4月、終わりあたりですね。さて、ユダヤ人の杉越の祭りが近づいた、多くの人々が身を清めるために、杉越の祭りの前に地方からエルサレムに登ってきた。彼らはイエスを探し、宮の中に立って互いに話していた。どう思うか、あの方は祭りに来られないのだろうか。祭司長たちパリサイ人たちはイエスを捕らえるために、イエスがどこにいるかを知っている者は報告するようにという命令を出していたと。このように報告しなさいというね、いわゆるなんだ、監視制度を作ったわけなんです。で、来るのか来ないのかということで、まあ、結局来るんですよね。ロバの子に乗ってエルサレムに公に入って行かれることになりますが、いかがでしょう。皮肉だと思いません。ラザロを生かすという、復活させる、その蘇らせるっていうですね、厳密に言うと復活ではないんですけども、彼また同じ体だったから死ななきゃいけなかったんですけども、でもラザロを生き返らせるという働きを行ったがゆえに、イエス様が死ななければいけないという判決っていうか決断が出されたんですよ。命を持っているがゆえに、命を人々を生かすがゆえにですね、この、死んでいくという道を歩まなければいけませんでした。しかしそこの中にも神様のご計画がありですね、 そのイエス様が死ななければいけなかったということさえもが、実は永遠のご計画の中では私たちを罪から救い命を与えるご計画の一つになったわけなんですね。どうか今週一週間ですね、このイエス様が死ななければいけない、しかし実際死んで三日目によみがえられたということを思い巡らす週としてくださいますようにお願いいたします。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして私たちが昼間の間にしなければいけないこと、今が悪い時代で、そして知恵を持って賢く生き、機会を十分に用いなければいけない時だと知ることができました。イエス様をベタニアという本当エルサレムに近いところに危険を冒して行かれたと同じように、私たちも十分に気をつけながら、しかしあなたの御業が行われるために今自分が置かれているところに置かれているんだということを知って、イエス様のように生きることができるように助けてください。イエス様は私たちを愛しておられます。あなたは愛しています。個々人を愛しています。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
最後に一曲神様に賛美。